続いて、一般質問についてです。第6回、12月定例会では、12月5日、8日及び9日の3日間にわたり、11人の議員が一般質問を行いました。内容について、その一部をご紹介します。医療的ケア児及びその家族に対する支援について、松上京子議員、質問者、人工呼吸器や吸引など医療的ケアを受けながら地域で生活する子どもが増えている。保護者の相談体制や保育所、学校での受け入れ状況はどうか。答弁。医療的ケア児コーディネーターが窓口となり、関係機関と連絡調整するなど相談体制を整えている。保育所や学校においては看護師の配置。学校では訪問看護ステーションとの連携も行っている。人員確保と環境整備が課題である。質問者、すべての保育所、学校に看護師を配置するのは難しいが、訪問看護ステーションの看護師を派遣する仕組みを整え、保護者に寄り添う支援をお願いしたい。公立大学設立構想について、久保博次議員、質問者、50億円の財源根拠について、大学、高専機能強化支援事業助成金20億円、寄付金10億円、公立大学設立申請をすれば、確実に20億円の助成金が受けられるのか。答弁。申請すれば必ず採択されるというものではない。質問者。確実に助成金が確保できるとは言えないということか。現在、本市にいただいた寄付金が10億円あるのか。答弁。寄付金の受け入れはない。質問者。50億円の6割に当たる財源が不確実な計画は、白紙撤回するべきではないか。答弁。高等教育機関設置等調査、検討事業において総合的に判断してまいりたい。RS ウイルス感染症の対策強化について、加藤義則議員。質問者、生後間もない乳児の重症化、死亡リスクを減らすため、妊婦への RS ウイルスワクチン接種は極めて有効な予防策である。接種率向上に向けた公費助成など経済的支援を検討すべきと考えるが、答弁。令和7年11月19日の厚生科学審議会において、RS ウイルス感染症の予防接種を予防接種法の A 類疾病に位置づけ、令和8年4月1日から定期接種の対象とすることが了承された。本市も、来年度の定期接種開始に向け、医療機関との連携や周知方法などの準備をしてまいりたい。避難文化会館の所有権と大規模改修事業の費用負担について、柳瀬正孝議員。質問者、避難文化会館の大ホール部分は和歌山県の所有である。今回の大規模改修事業について、大半を市で負担しようとしているが、当該施設の所有権を県から市に移すという話も聞こえてくる中、県に対して、より強く財政支援を求めるべきではないか。答弁、避難文化会館に対する市、県の役割をはじめ、大規模改修にかかる様々な条件を県と協議中である。市として、県に対して可能な限りの財政支援を求めていきたい。妊娠、出産でつながる人と社会について、山本隆二議員。質問者、第34回水方熊楠賞受賞者の文化人類学者、松岡悦子氏は、出産における助産師や助産所の役割に着目し、自然な出産による幸福感がもたらす影響について提言されているが、市の考えは、答弁。妊娠、出産は命の入り口であり、出産を終えた母、生まれた子供は等しく喜ばれ祝福されるべき存在であり、その出産に幸福感や満足感を得ることができるようなサポートが重要である。命の誕生を支える専門職である助産師は、母子や家族、地域をつなぐ重要な役割を担う存在である。質問者、自然な出産の効用と、医療介入の必要性の両方を踏まえながら、妊娠、出産を通じて豊かにつながる人と社会を実現できるよう一層の取り組みをお願いしたい。消防団員確保の課題と対策、現状分析について、林健二議員。質問者、現在、全国的な消防団員数の減少に歯止めがかからない状況になっているが、本市の消防団員の現状と課題に対しての取り組み状況はどのようになっているのか。答弁。若い世代の団員の確保が喫緊の課題となっている。消防団員の確保対策については、令和4年度に若手、中堅団員で構成する、 第3期田辺市消防団活性化推進委員会を立ち上げ、将来を見据え、団員がやりがいを感じる、そして若者にとって魅力のある消防団とするために必要な新しい体制づくりにも積極的に取り組んでいる。田辺らしい自治について、立花智文議員、質問者、人口減少や高齢化、個人の価値観の変化、多様化により、地域コミュニティを取り巻く環境は年々厳しくなっている。田辺らしい自治の仕組みづくりを通じて、市は地域コミュニティのあり方をどのように描き、何を目指すのか。答弁、地域課題の解決と地域の価値向上の両面をバランスよく進める、地域経営型自治の創造に取り組んでいきたい。地域の意見を伺いながら、各地域の実情に応じた、田辺らしい自治を推進し、持続可能な地域コミュニティの形成、支援に努めていきたい。中山間地域における家屋の耐震化について、小花勲議員、質問者、住宅耐震改修事業費補助金の申請が増えてきているとの報道があるが、中山間地域における耐震化実績の推移は、答弁、家屋の耐震化について、令和元年度から令和7年度までの7年間の累計実績では、耐震診断は中山間地域で280件、沿岸部等地域で749件、耐震改修工事の補助は中山間地域で66件、沿岸部等地域で272件である。市全体に対する中山間地域が占める割合は、世帯数 29%、耐震診断 27%、耐震改修工事 20% と沿岸部等と大きな地域差はないと認識している。質問者、実績に地域差がないことが分かり安心した。今後とも、啓発を推進していただきたい。合併後20年の振り返りと今後の街づくりの方向性について、笠松美奈議員、質問者、合併の成果と現状の課題は、答弁、合併時に比べて20年間で市債は約120億円減り、市の貯金にあたる基金は約90億円増え、森林局や危機管理局を設置するなど、行財政基盤の強化を行った。人口減少による市税の減少や担い手不足など、様々な地域課題が顕在化する中、必要な施策や対策を引き続き講じるとともに、市民の利便性の向上と行政の業務効率化等を進めていく。質問者、合併後20年の検証を行う予定は、答弁、本年度で計画が終わる、市町村建設計画の整理を行う予定である。また、次の10年への指針となる、第3次総合計画の策定に着手しており、令和8年度中には概要を明らかにする。砂防堰堤及び地産堰堤の維持管理体制について、谷貞美議員、質問者、それぞれの堰堤は目的こそ異なるものの住民の生命、財産を守るための防災インフラであり、浚渫や補修などの維持管理計画について問う。答弁、国及び県が整備、管理しており、それぞれの計画に基づき定期点検を行い、計画的な機能強化や維持工事を実施している。近年頻発する局地的豪雨などによる土砂災害リスクの高まりを踏まえ、堰堤の防災上の重要性を十分認識し、町内関係部署との連携を強化するとともに、国、県との情報共有を一層深め、効果的な整備が図られることで、住民の安全、安心の確保に努める。公立大学設立構想について、前田佳代議員、質問者、人口減少を根幹とする本市の諸課題解決のため、大学に研究委託または共同研究した事例はあるか。答弁、把握している限り確認できていない。質問者、財団提案の大学には具体的な本市の基幹産業や地域課題に寄与する研究科目が明確にない。卒業時に取得できる資格はあるか。答弁、自動的に資格が付与される過程はない。質問者、新たな大学設立には効果を得るのに莫大なコストと時間がかかる。今ある高等教育機関と連携を強化し、その学術を活用する方が賢明な選択ではないか。和歌山大学は地域の課題解決のために紀伊半島価値競争機関を発足させ、本市の基幹産業である農林水産の分野では職能総合研究教育センターもある。